君がモルモットになる前に。はい、私がモルモットです。
私が鳥です。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
まあ、突然なんだけどさ。
うん、突然やな、ず
いぶん。うん、100円均一って利用する方。
する。
うん、何買う？
いや、もう、
うん。
何買うのが多いかな？ウェットティッシュとか買うな。
消耗品とか。
消耗品買うこともあるし、あの、突っ張り棒とかさ。う
ん、はいはいはい。
なんかその、百均、やったらこれやろみたいなやつ、アイテムあるやん。
百均の売れ線みたいな。
そう、スノコとか。
あ、はいはいはいはい。
なんかそういうの。そういうのを普通に買うわ。
うん。いや、僕もね、百均でいろいろ買ってたんだけど。
うん。
よく考えるとさ、はいはい、あれってまあ、うん、ランクで言うと最低のものじゃん。
まあまあまあ、価格で見たらそうやし、まあ、作り自体も。そう。あんま良くはないやろね。
そうそう。で、それでさ、長く使うもの買っちゃうとさ、良くないなってこと思って。
うん、
最近僕100均製品をバンバン捨ててるんだよ。
捨ててんのわざわざ、
うん。っていうのはさ、例えばお皿とかを僕100均で買った時期があって。
うん。まあ僕もあるよ、100均で買ったお皿。
100均のお皿ってさ、
うん、
もう本当に役割しか果たさないじゃん。
でも、良くないそれで。
いいんだけど、
うん、
例えばなんか汚れが落ちづらかったりとか。
ああ、はいはいはいはい。
そう、割れやすかったりとかさ、ひびが入りやすいとか。
うんうん、
まあ、あとなんかデザインが、まあ、普通のやつしかないじゃん。
うん。
なんかこう、ちょうどいいのがないとかさ。でも大体としてこれでしょうがないかなっていう。うん、
でもそれってさ、
うん。
めっちゃ100均としての仕事してない？
仕事はしてる。うん。
割れたりさ、ひび入ったり汚れたりしたらさ、
うん。
捨てたらええやん。
そうなんだけど。
100円やし。
でもやっぱ捨てるときに抵抗感あるじゃん。100円でもさ、やっぱり捨てるときって、うん、あ、じゃあこの100円、無駄ではないやん。まあ、使ってたら、そこそこ無駄じゃないんだけど、
うん、
まあ、100円で捨てることになるなと思って。
で、あ、モルちゃんは、じゃあ最近、それが抵抗があると、
う
ん
う
ん。
そう。で、その、皿をさ、
うん、
買ったんだけど、
うん、
お皿ってさ、よく考えると、うん、値段低いんだよね。
うん、まあ、安いね。別に普通に買っても。
で、あの、ミノワ焼きとかさ、ブランドついてるやつとか、結構スーパーとかで売ってたりするんだけど、うん、スーパーっていうかね、家具屋。うん、それでも、お茶碗とか300円しないん。
うん、で、それも、
うん。
ベルサーチの食器とか買ったら、
あの、ティーカップのセットとかね。そりゃそうなんだけど、いや、日常生活する上において、使うようなお皿とかね、コップとかって、高くても500円しないわけ。
え、でもエルメスのティーカップとかもするやろ。
上見たらそれは限りないやろ。
え、でもなんかね、電車とかで助けてもらったらやっぱ俺に。
そうそうな。電車男のな。
あげなあかんしな。
まあまあまあ。え、でもね、それで思ったのが、
うん、
その、軽量の食器とかがね、美濃焼きとかであって、
うん、
すごい軽いし、
うん、
なんか盛り付けると、
うん、
すごいなんかお店風になるなって思って。
どうせ、レトルト商品やろ。
まあ、それもあるんだけど、それでも見栄え良くなるわけ。
うんうん。
で、そうすると、意外とね、美味しく感じるような気がすんの。
まあ、レトルト商品出してる店もあるしな。
レトルトこだわるな。いや、でもこれ大事だと思って、うん、やっぱさ、うん、なんだろう。犬の餌を入れるようなさ、食器で食ってたら、だんだんね、気がめいってくるの。
それさ、
うん。
落語とかでなんか同じようなのあったよな。
あった？わかんない。
なんかさ、犬のさ、
うん、
猫やったか犬か忘れたけどさ、うん、食器でさ、
うん、
あの、すごいさ、いい皿をさ、
うん、
使っててさ、
うん、
でさ、その皿をさ、見てさ、
うん、
これはあの有名な、あの、人が作った、何々焼きじゃ、みたいな、ことに気づいた人がさ、
うん、
その価値を知らんふりしてさ、
はいはい、
いやー、この犬を私譲ってくれんかねみたいな、感じ話し出してさ、あの、わかった重量出そうみたいな。
はいはい、
ライン犬だと思うが重量出そう。ただ、
うん、
まあ、ついでにこの餌をあげてる皿をつけてくれ、みたいな。
はい、はいはいはい。
犬も慣れ親しんだ皿で食べたいと思うからつけてくれ、みたいな。
犬はおまけなわけね。
うん。
うん。
おまけなわけで、その、なんか、それを言って、
うん。
あの、いやいや、皿はあげられませんよ、みたいな。
お
う。話が、まあ、なんか落語であったんやけど。
はいはい。
その話は置いといて。
いや、まあまあ。でも、ほんとね、はい、皿変えるだけで、なんか気分変わるなと思って。
うん、
そう思ったら、もう100均の皿はゴミでしかないってことに気づいて、うん、全部捨てたんだけど。
うん、
いや、大事ね、皿。
おー、じゃあ、モルちゃん最近皿にこだわってる。
うん。っていうか、あとね、
うん、
出前じゃない、出店の、わかるパック、皿っていう
か。ああ、はい、わかるわかる。透明のね。
そうそう、透明とか、ね、まあ、まあ、黒いやつとかあるんだけど、うん、この前肉フェスっていうのが、某はい、はい、某お台場で行われたらしくって、はいはいはいはい、僕も実はね、ちょっと興味あったの。
うん、
なんか高級なお肉を、
うん、
ちょっとね、お高い値段出してもまあ買って食えるみたいなね。
鶏ささみとか食べたいなとか思った。
わかって言ってるやろ、それ。
いや、知らん。
まあまあ、それでね、あって、まあその時に、まあ確かに肉も貧相だったんだけど、
うん、
これは皿の効果はでかいなって思ったの、すごく。
うん、
なんかさ、どんなね、高級な寿司、例えば肉フェスだと肉寿司って言って、
うん、
まあお肉をね、生の肉とか、ちょっと叩きにした肉とかをさ、乗っけたやつを、そのトレーに乗っけてんだけど、
うん、
そのトレーは一応高級感出すためか黒いトレーなんだけど、
うん、
それでもなんかやっぱこう、出店感がすごいわけ。わかる？だから、
分かる、
その寿司が多分ね、ちゃんとその出店の元のお店で出す場合は、
うん、
ちゃんとした陶器のお皿で出すとかさ、
うん、
寿司用のなんか下駄みたいなやつに乗っけて、出すじゃん、
うん。
で、多分それを、食器込みの、美味しさだと思うような気がして。
うん、でもさ、うん、適材適所じゃないの？それ。
まあ、そりゃそうよ。
あのさ、たこ焼きとかをさ、
うん、
皿に乗せるよりさ、
うん、
パックにさ、
うん、
入れた方がさ、
うん、
もううまそうじゃない？
それはわかる。
うん、
その、まあ、出前っぽい焼きそばのね、良さもあるけど、
いい肉は、
うん、
いい皿でみたいな。
そう。すごくね、思うの、う
ん。なんか、海原ゆざんとか言ってそうやな。
貝原ゆざん。
あ、貝原間違えた。
かっこいいな、海原も。
貝原ゆざんとかなんか言ってそうやな、それ。
うん、そうだね。
皿がいかんみたいな。
うん。
食えんみたいな。
いや、ほんとさ、僕は結構その、実際食べれば一緒だっていう考えがあるわけ。
うん。
例えばなんだろうな、こう、組み合わせとかね、これとこれ食うとなんか良くないような感じっていうかさ、あったりしてもどうせ腹いな、中に入ったら一緒やろみたいな。
うん。
思ってたんだけど、だから、その食品自体の質がどうかっていうことで、例えば雰囲気とか、食器とか、その誰と食べるかっていうかあんま関係ないと思ってたんだけど、
うん、
すごく関係あるなってちょっと反省したっていうだけの話なんだけど。
いやいや、でもそれは結構、でかい、うん、でかいっていうか重要やと思うで。
うん。
だって、そのじゃないとさ、
うん。
なんかその、パスタとかさ、
うん。
なんかカフェとかで食べる意味ないやん。
ないね。
だってさ、アカシアのボール。わかる？木のさ。
ああ、はいはい。
木の食器みたいな。
うん。
木の食器にさ、入れられたさ、サラダとかさ。はいはい、もう、その雰囲気補正みたいなすごいやん。
そうだよね。木のボール入ってるの、なんか美味しく感じるような
気がする。美味しそうになるよね。
うん、なる。うん。
木のスプーンでさ。
うん。
てか、僕最近買ったんやけど、木のスプーン。
うん。
木のスプーンでなんかさ、お粥とかさ。
うん。
なんか食べてるとすげえ気分良くなる。
うんうんうん。すごくあるよね。
うん、結構なんか、味変わるっていうか、
うん、
ちょっと変わるような味。
うん。やっぱ変わるっていうかさ、その満足度が違うんだよ。
うん。
例えばね、こう、冷凍食品とか、僕めんどくさいから、皿に移さないで食ったりするんだけど。
で、どういうこと？冷凍食品皿に。
例えばスパゲッティとかの、パスタのね、うん、やつって、トレイがさ、もうそんな食べれますよっていう。
紙の
とか、まあ、プラスチックのやつで、加熱したまんま、それをトレーで、皿にして食えますよっていうのがあって、あるから、うん、その食うときあるんだけど、
うん、
なんかもう、あ、心が貧しくなるわけ。わかる？
びっくりした、僕、その、電子レンジのさ、
うん、
ターンテーブルをさ、取ってさ、それで食べてんのかと思った。
まあ。
ターンテーブル直で言ってんのかなって。
まあ、あとね、その僕、コンビニでバイトしてたときがあるんですけど、うん、その時に結構 まあ、なんだ、肉体系の労働をなさってる方とかが、あの、結構コストを抑えるためにっていうかね、すぐ食べれてコストが低いってことで、こうチャーハンがあるじゃん。冷凍チャーハンの方。
ああ、あれね、うん。
あれにスプーンだけつけてくれって人結構いるの。
うん。え、それはもう、その店で温めてもらうってこと？
そうそうそうそう。本当は良くないんだけど、
うん、
だってあれはあのちゃんとお皿に移してラップかけて加熱してくださいっていう製品だから、
うん、
でもまあできるにはそのちょっと袋の端開いて、
うん、
切ってレンジ入れ時間入れて温めて、うん、あとスプーンだけやるとその袋から直接スプーンですくって食えるわけでそうするとあの弁当欄に陳列してる弁当は300円とか400円するからなんかお得感は確かにあるのに、で多分大体中身同じなんよ、
闇金、闇金牛島くんとかありそうやな、その。
性愛の家とかでありそう。性愛の家っていうのがね、あって、そこであの、賞味期限切れの、
うん、
あの、で、パックご飯の上に、うん、あの、カレーのルーをね、レトルトのカレーのルーを、それ賞味期限切れてるやつを、直に、やって、よく混ぜて食え、みたいな。そう。
ガクト3兄弟のな。
そうそうそう。あってね。
あ、
まあなんか、それを思い出すけど、うん、確かに、まあ、それをやってると多分、ここのすさみそうだなって思って。う
ん、いや、すさむよ。
うん。
あの、クオリティオブライフって言葉なんかちょっと流行った時期なかった。
QOL ってね。うん、まあ、人生の品質、うん。うん。生活の品質かな、まあ、そういうのあって、なんか QOL の意味では、やっぱ食器って大事だと思うわけ。
うん。う
ん、あと、それに関して、まあ、コンビニもあれなんだけど、コンビニは卑怯だと思う。
なんで？
あのさ、
便利やん。
いや、まあ、某、数字が2つ並ぶ、3つかな、うん、やつとかあるんだけど、よく CM でね、こう、うん、なんとかなんとかの、
うん、
なんとかはとっても美味しいですってすごいぼかしすぎたけど、冷凍食品とかをね。
何にも伝ってこやん。
そう。あとあの、フライヤーっていうかさ、あの、うん、陳列してるやつとかを、
うんうん、
こう、CM でね、おでんとか、やってるんだけど、
うんうん、
あれってさ、詐欺だと思う。
ああ、映像がってこと？
そうそうそう。
いや、でもそれって別に、コンビニ限らずじゃない？
まあまあ、でも、あれ美味しそうに見えるじゃん。
まあ見えるね。
でもさ、実際そのおでんとかを、
うん、
あれちゃんと食器に盛り付けたりとか、
うん、
パンとかも、なんか皿の上に置いてる図とかになってるわけ。そばとか。そば、
うん
う
ん、
は違うかな、まあとりあえず。それってさ、
うん、
そう、食器込みの美味しさを CM で伝えられてるのに、
うん、
実際店舗行って買うと、まあ、食器なんてついてこないわけじゃん。
う
ん、
まあ、そうだね。
それ食うとすごいわびしい感じになるの。
うん。
あれ、イメージ戦略として優れてるけど、ちょっと詐欺っぽいなって思って。
どうなんかな。もう、でもさ、無数にあるやん。うん、だって肉フェスのさ、広告とかもさ、う
ん、
そうやろ。
そうなんだよ。
なんか外見っていうか、うん、その実際のもんってしょぼいやん、うん、結構。
いや、もうその点で言うとね、
うん、
僕、マクドナルドも働いてたんですよ。
うん。
あれの詐欺ったらないでしょ。
あー、確かになんか、マクドナルドのさ、
うん、
新商品知ってる？ CM やってるやつ。
あー、クラブハウスか、今。
あ、そうそうそう。うん、あの、今まで、あ、じゃあ最近マックに来てなかったあなたも、
うん、
味で驚かせますみたいな。
はいはいはい。
やつ。僕それ今日食べたよ。
うん。
あ、クソ高いの知ってる？
確かね、単品で300円超え、400円いかない？
いや、セットで800円したんやけど。
あ、でかいわ、
うん。マクドナルドで800円使えてたなんておらんやん。
いや、ほんとそれな。
正直。うん、てか、バカやん、マクドナルドで800円使
ってるやつ。ほんとバカだと思うわ。
その、まあ僕は、あの、たまたまさ、1000円のただ券があってさ。
はいはい。
あの、
株主優待券。
いや、
マックカード。
違う、ね、うん、そのマクドナルド入ってる、
うん、
そのビルがあるんやけど、
あ、はいはい、
そのビルの割引券。
あー、すごいね。そうなんだ。
そうそう。1000円割引券みたいなのが、うん、なんか、宝くじでね、なんか、福引きかみたいなのが当たって、はいはいはい、
うん、
で、1000円無料券あるから、
うん、
なんか、飯食べるのに使おうと思って。
うんうん、
で、まあ、マクドぐらいしかなかったから、
うん、
まあ、その800円のセットと、200円のバーガーで1000円ぴったり使ったんやけど、あの、お釣りもらえやんから。
うん、
で、それ食べたんやけどさ、
うん、
もう、普通の味。
じゃあいいじゃん。
いや、なんかその、なんていうの、ベーコンレタスバーガーとかと僕の中でも同じなんやわ。 そういう意味の普通ね。
はい、ああ、そうなんだよね。なんか、Mac のメニューって、組み合わせ変えてるだけに過ぎないんだよ、あれ。
あ、そうなのね。
うん。あの、ドレッシングとかね。
うん。
そういうのを全部こう、組み合わせがあって、
うん。
それを忠実に守って作ってるだけだから。
うん、え、大丈夫、モルちゃん。誓約書とか書いてないの？
まあ、やめたし、いいんじゃない？
いや、
いや、あれはやっぱ、なんかね、働いててもわびしくなるな。こんなもん出して金取っていいかな、みたいな。
完璧なラジオなんてものは存在しない。完璧な絶望が存在しないようにね。あの頃の僕は君の言葉を信じることができなかった。まさか君が本当にモルモットになってしまうなんて。モルモットになった君は盲目的にポッドキャストを始めた。毎週火曜日更新を熱心なイスラム教徒が毎日決まった時間に祈りを捧げるように厳格に守った。それは何かに取り憑かれているようでもあったし、楽しんでいるようでもあった。君は届くはずのない便りをただ待っていた。ホームページや Gmail を幾度となくチェックし、その度に月の裏側に一人取り残されたような悲しげな目をしてパソコンを閉じた。もし今僕の言葉を聞いている人がいたら、調布の端っこで悲しんでいる一匹のモルモットを救ってやってほしい。それは君にしかできないことだ。
なるほどね。マクドナルド。
うん、
でもさ、マッククルーのさ、
うん、
あの、募集のさ、うん、広告とかさ、
うん、
なんかトレーの上乗ってるやん。
うん、
なんかあれ、すげえ気持ち悪くない？
いや、思う。気持ち悪い。
マックで働いてる私、あれ学校より輝いてるみたいな。
そうそうそうそうそう。
コピーが乗っててさ。
うん。
本当になんか、気持ち悪いなぁと思ったな。
いや
なんかさ、
うん。
やりがいみたいなのをさ、押してくるタイプの仕事ってさ、ろくな仕事ねえって思ってんだけど。
うん。いや、ほんとそれだと思うわ。
いやな、なんか、労働条件でさ、結局その魅力出せやんからさ、
う
ん、
そう。
そのやりがいみたいなとこ訴えてきてるのってずるくない？
ずるい。ほんとそれなんだよ。
うん、
でね、最近こう、まあ、Mac っても言っちゃったけど、
うん、
Mac の広告で僕ちょっと衝撃的なのがありまして、
うん、
まあ、それを紹介したいんだけど、
うん、
こう、クルー募集の広告があってね、あ、これ Mac 言ったやないか。その、ちょっと、書いてあることが、
うん、
まあ、要するに、その、クルーを募集してると、
うん。
で、クルーっていうのは、要は、Mac ってこう、シフトが結構変えられるから、
うん、
こう、隙間時間に働けますよって書いてあるわけ。
うん、
で、それの例が書いてあってね、それは読むんだけど、
うんうん、
自分時間で働こう、クルー募集って書いてあってね、うん、働く時間は人それぞれ、いろいろな働き方がありますと。
うん、ええやん。
そこにね、ちょっとあの、例が載ってるんですよ。
うん、
で、ちょっと一つ例を読むね。
うん、
社会人 Y さん、
うん、
仕事が終わった後の隙間時間、
うん、
22時から翌6時、1日6時間、週3日勤務って書いてあるんですよ。
うん、
ちょっと待ってよと思わない、
うん、
え、だってさ、うん、仕事が終わった後の隙間時間って書いてあるけど、うん、22時から翌6時ってさ、睡眠時間やろ。
全然隙間じゃないよな。隙間やと思ってんじゃん、睡眠時間。
こんなことしたら早死にするよっていうさ、やばくないこれ。
Y さんのことロボットやと思ってんじゃん。
うんうん。で、もう一つね、Y さんが乗ってるんですよ。別のある Y さんなんだけど、こっちね、読むね、
うんうん。
主婦 Y さん。ご主人が帰宅後の隙間時間、23時から翌4時って書いてあるんですよ。うん、え、お父さん、あの、主人がお帰りになってから、
うん、
の間って、
うん、
隙間時間にカウントするんだっていう。
いや、それしかも主人がさ、
うん、
帰ってきてさ、
うん、
料理作って風呂とかさ、うん、用意してさ、
うん、
もう主人がさ、
うん、
明日も仕事やし、寝るぞのさ、ちょっと手前やん。
うんう
ん、いや、もう、やばいやろ。
ね、この募集やばいよね。
さ、死ぬやろ。
そうなんだよ、なんか。
それさ、
うん、
怖、てか僕本当に怖いなって思うのがさ、
うん、
その最初のさ、
うん、
案でそれが出るのがいいんやわ。
うん。
こういう広告どうですかねって。
うん。
それが通っちゃうことが怖いな。
まあ、そうだね。
え、怖くない？だってさ、正常な脳やったらさ、
うん。
あ、こんなん書いたら人こやんわってさ、思わん？
うん。いや、思うし。
うん。
これ似たやつでさ、うん、ワタミの広告知ってる？
あの、痩せてるやつ。
そうそうそう。
知ってる。
あれやばいよなって思って。
やばいやばい。
まず、だからさっき鳥居さんが言った通りさ、うん、案が出ることは間違ってないじゃん。人募集したいんだから。
うん、
でも、それの案として一番最悪なもの持ってきてるよねっていう。
うん。
だ自覚がないんだなっていうのが、怖いと思うの。
うん。うん、ワタミの広告はね、ぜひね、皆さんで調べてください。
ワタミスペースガリガリで検索してみたら出てくる。
やっぱ、画像のインパクトは、僕らが言葉で説明しても、うん、まあ、多分無駄やから。
そう。あ、これはやばいぞっていうのはね、一瞬で伝わるのね。うん、
この先は、君自身の目で確かめてくる。
昔の攻略本か。まあ、そうね。
やばいよな。
うん。いや、だから、こう、ね、マックとかもね、
うん、
こう、バイトとみ、のみ、としてね、
うん、
働いてて、ここはやばいぞっていうのをやっぱ思って、
うんうん、
店長がね、
うん、
もう床で寝てたりするんですよ。
いや、倒れてるやろ。
いや、僕もそうだった。あの、いっぱいポテトとかのね、段ボールが出るから、
うん、
それ下に引いて床に寝てるから、うん、やばいな、これはっていう。
あ、よかった。一応じゃあちゃんと寝てるんやね。
寝てるっていうかね、その、要は、責任者的な役割だから、
うん、
こうなんかやばいっていうかね、こうバイトがトラブったりとか、変なクレーマーが来た時用に、待機してないといけないから、
うん、
寝てるっていうか、そこで休んでて、すぐ客が、なんかトラブルあったらすぐ呼べよって言うんだけど、
うん、
もう見てて、もう寝かせてやりたいって、真摯に思って。もう本当、きつそうっていうのはね。
店長はじゃあ、結構シフトがえぐかったってこと？
えぐい。
で、Y さんみたいな。
うん、さらにね、意識が高いんよ。
うん。
俺がいないと回らないとかさ。
本当に、害悪でしかないよな、その意識高いやつ。
うん。いや、でもね、批判できないとこもあるんよね。
いや、さ、社長とかの意識高いのはさ、
うん。
わかるっていうかさ、
うん。
いいんやけどさ、
うん。
雇われで意識高いやつってなんか意味わからんくない？
まあ、確かにね。
まあ、てか僕はわからんねんけど。
わかんない。うん。
そんななんか、肩張るなっていうか、肩肘張るなよっていうかさ、
うん、
気負うなよって思うんやけど。
うん、あと、その、すごいね、店長、風邪ひいてる時もその調子だったから、うん、もう、ぜいぜい言ってて、俺横になってるから、なんかあったら呼べよ。
うん、
じゃあ、つって、横になってんだけど。もう、帰れよ、
うん、
他のクルーに感染した方がやばいだろってなるじゃん。
あれやろ、ハンターハンターのさ、
うん、
あの、シューとかさ、
うん、
マエル、まだマエルみたいなさ、
え？
ユピー戦でさ、
あはいはい。
言ってたことあったやん。あ、まだ飛べるか。
あはいはい、うん。
さ、その後にさ、ボロボロになってさ、
うん、
なんか床みたいなところでさ、
うん、
寝ててさ、そのナックルが見かけてさ、うん、盾なんて俺には言えねえ、みたいな。
そうそうそう。
言ってた
やん。いや、僕、シューとね、すごく共感するんだよ、あれ。なんか、よくわかんないけど。あいつ普段なんかすごい臆病なんだけど、うん、こうなんか土壇場になってから本領発揮し始めて、うん、まだいけるとか言ってさ。
そうそうそう。
でいけないよ、あれもう。やっちゃいかんとこまでやっ、
うん、いいよな、シュートを。
あれ、ちょっとね、なんか、たまにあるんで、僕もなんかそういう。
まだ飛べるって時。
まだレポート書けるみたいな。俺はまだやれるっつって。
明らかに、人から見たら明らかに無理してる。
明らかにもう、寝た方がいいみたいな感じ。なんかやっぱね、判断力が鈍るとああいう感じになるの。多分。
そう、ハンターハンター再開したね、うん、連載。
あ、そうだっけ、
うん、そうやね。
うん。
今やってんだよ、ハンターハンター。
もう最新追わなくていいかなって思っててね。
ああ、まあ
これ。あり辺で止まってるかな。うん。
あ、そう、もうじゃあ全然追ってないんだ。
選挙ぐらいで止まったかな。
うん。なんかね、もう僕はもう毎週楽しみに見てんねんけど。
うん。うん、
なんかもう、密度がすごいなって。
ああ、はいはい。
いや、改めて思うんやけどさ。
うん。
今はまあ、ちょっと難しい話。
ちょっと、鳥居さんにハンタートークさせたら、これ終わんないんじゃない？
いや、もうめっちゃあっさり話すし。
あはいはい。
うん、 モルちゃん見てないからネタバレも一応知らないつもりやし、
うん、
その能力のさ説明みたいなのがさちょっとあるんやけどさ、
うん、
能力の説明が難しすぎてさ、
あ、はいはい、
あの一回読んだだけでさ、
うん、
あの分からんねん、ついてけんねん理解が。
クロロだろ多分。
あ、そうクロロ、
うん。
クロロがその自分の念能力の説明をねちょっとするんやけど、
うん、
あのそれがなんかこう入ってこやんねんうまいこと。
あ、はいはい。
その言ってることは全部頭入ってきてもさ、
うん、
なんかそれをどう活用するかみたいなのがさ、
あ、はいはい、
見えてこやんっていうか複雑すぎて、
なんかこうカードゲームとかに書いてあることは理解できない時とか、
あ、
そういう近いかな。
あ、
このカード何に役に立つんだろうみたいな。
それもあるし、
うん、
カードの効果は理解できるんやけど、
うん、
これとこれ組み合わせたらこうなるのかってとこまで見えやん。
そうだね、うん。
感じがあって、
うん、
なんかすごいな。今必死やな、ついてくるの。展開に。
そのことについてさ、まあいろんな漫画でも言うけど、その能力をベラベラ喋るのどうなのよ問題ってあるじゃん。
ああ、はいはいはい。
正直あんまいただけないかなって思うんだけど。
うん、富樫がね、なんか言ってたね、その。
本人もね、うん。
ヘタッピ漫画研究所 R っていう、
うん、
なんかジャンプにね、
うん、
ちょっとなんか短期連載してたやつがあるんやけど、
うん、
まあジャンプ作家に、どういう風に作品作ってるかとかをインタビューするっていう漫画で、
うん、
あの、アイシールド21とかのあの村田雄介っていうね、人がね、書いてたんやけど、それが、富樫会があって、
はいはい。
で、富樫はなんか昔から、こうなんか、特撮とか見てて、
うん、
なんで能力ベラベラ喋るんやろうとか、
うん、
すごいバカみたいなって、思うから、うん、そういうのはしたくないみたいな、
はいはい。
ことをさ、言ってんねやわ。
うん。
だからさ、それ、そういうの踏まえてさ、
うん、
富樫はさ、あんまやっぱそういうこと基本的には知らん人や、
うん。うん。
でもさ、大抵の漫画ってさ、そういう展開って結構よくあるやん。
うん。
っていうのはやっぱ、読者に説明しやなさい。
そうだね。うん。
能力を。で、そうするにはさ、使ってるやつが説明するのが一番手っ取り早いっていうかさ。
まあね。
この能力はこうこうこうで、こうされると危ないぞ、みたいな。
うん、うん。
言ってさ、そしたら読者も、ああ、そうかって理解できるやん。
うん。
でもそれってさ、すげえ客観的に見たらさ、
うん。
なんでこいつ自分の能力言ってんのって。
あ、でもその点に関しては、漫画ってモノローグが使えるから、うん、だって密かの能力ってさ、
うん。
あれ明かしてないんだよね、実は。
明かしてないね。
あれ密かのやり方すごくうまくって、
うん。
多分密か自体がさ、なんかトランプのスートハートとかさ、ダイヤとか、トランプすごい使うじゃん、あいつ。
使うね。
あいつポーカーフェイス的っていうかさ、
うん。
自分のことはよく知ってるけど、それを出さないことが一番強みだって知ってるやつじゃん。
うん。
だからひそかはさ、自分のバンジーガムをこうやって使ったとかをさ、モノローグで出すけど、
うん。
テクスチャー、ドッキリテクスチャーとかさ、
うん。
あれ相手に見せないことによって強みがあるってことを、
うん。
出してるキャラじゃん。
うん。
なんでそういうクロロではそうならないんだろうっていうのが。
あ、クロロが説明してんね、自分の能力を。
うん。
あ、そうだよね。クロロは、その説明してんねんけど、
うん。
まあもう、ほんとおそらくやけど、
うん。
まあその、制約で説明してんのか、
そうだね。
まあもしくは、嘘言ってるとか。
うん、嘘か、もしくはやっぱボマーみたいな、そういう制約を入れることによって、
うん。
ね、なんだっけ、制約と制約。
うん、そうそう、
で、強くなるみたいな。
自分の能力発動の条件に、
うん。
相手に能力を説明することっていう制約を入れることで、うん、自分の能力が、自分のちょっとキャパシティを超えた、ような強い能力にできたりする。
うん、まあ、ハンディキャップを背負うことで、他のとこに利点が出てくるっていうタイプだよね。
うん、まあ、そういうので説明してんのか、うん、まあ、よくはわからんねんけど、うん、まあ、とにかく今は全部説明してくれてんな。
うん。
さあ、
うん。
旅団のさ、未来っていうのはさ、
うん。
実はもう決まってんねん。
よく死んで決まってるってこと？
いや、違う。ハンターハンターのさ、映画あったの知ってる？
ああ。
新しい
やつ。はいはいはい、はい
うん。それにさ、ゼロ感っていうのがついてきたよ、ハンターハンターの。
うん。
で、そのハンターハンターのゼロ感に、富樫のインタビューが載ってて、
うん。
で、旅団の未来はどうなりますかみたいな。
うん。
全員死ぬって書いてあったから。
いや、でも、そこはね、
うん。
全員死ぬよ、そりゃ。
うん、まあ、そう、いつかはっていう意味かもしれんけど。
リミットが、いや、死ぬとは言ったけど、いつ死ぬかは指定していないっていう。 利根川流の言い方が使えるじゃん。
いや、でもさ、
うん。
なんか僕は割とストレートに受け取ってさ、それを。
ああ、はいはい。
ああ、まあ、死ぬんかなって今思ってんねんけど、うん、その将来的にはね。
まあね。
クロロもみんな。まあ、だから、まあ。
もしくは旅団自体が雲に例えられてるから、うん、今のメンバーが全員死ぬだけで、何かしら旅団は残るみたいなことも考えられるでしょ。
うんうん、でもなんかさ、もう今の雲のメンバー死んだらさ、
うん。
ないやん、めっちゃ。
まあ確かに。
たまにおるやん、なんか巨人とかでもさ、
うん、
メンバーが結構入れ替わってさ、
うん、
もう応援すんのやる気なくなったみたいなやつ。はいはい、
そうだね。
あの理論でさ、
実質的に死んでるよね。
うん、そう、旅団が全部入れ替わったらさ、
うん、
応援すんのやめるで。
まあ、テセウスの船的に、部品が入れ替わったら、それはもう、例えば船がね、あって、うん、パーツをどんどん入れ替えていったら、
うん、
全部最初のパーツじゃなくなった場合に、
うん、
それは本当に同じ船かどうかっていう、
単独
的なのがあって。
なんか人間とかでもさ、
そうそうそう、臓器とか移植してって、
うん、
まああと、人間自体30日とか何日で全部細胞入れ替わるから、
うん、
じゃあそれ連続してないじゃんみたいな、言い方もできるよねっていう。
あるね。
それに近いなっていう。なんかすごい話それたね。
そうだね。
まあ雑談会だから。
そうやね。もう、でもあれで。
はい。
いい感じのね、時間
で。はい。そうですね。そろそろ、まあ、閉じましょうか。
はい。
はい。ここまでお送りいたしましたのは、私、モルモットと、
トリーです。
はい。ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
君がモルモットになる前には、モルちゃんとトリーくんの二人が日常で感じたことなどを面白おかしく喋る雑談系ポッドキャスト番組です。毎週火曜日の定期更新でホームページやツイッターなども展開しています。また感想やお便り、コーナーへの投稿もホームページの投稿フォームやメールの方で随時お待ちしています。詳しくは君がモルモットになる前にで検索お願いします。